こまめな換気、手洗い手指消毒、3密の回避、マスクの着用といった対策にご協力をお願いします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和4年、2022年12月1日発行。ナンバー2342。毎月1日号では、区の政策や取り組みをわかりやすく紹介していきます。緑豊かな住まいの都。杉並区区政施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は区ホームページをご確認ください。新型コロナウイルスに関する最新情報はこちらでご確認ください。区では区ホームページやツイッターで随時情報をお伝えしています。新型コロナウイルス感染症情報は区ホームページで https://www.city.sugnami.tokyo.jp/地震・水防情報等は杉並区公式ツイッターで@suginami_tokyo。 特集、生活を共に考える窓口、暮らしのサポートステーション。仕事が見つからない、家族が引きこもりがち、家賃の支払いに困っている、相談してみようかな。トップページの写真は右手の指先でつまんだカード。カードには生活を共に考える窓口、暮らサポの文字と、大小の起き上がりこぼしのイラスト。イラストは、人という字のように、左の大きなこぼしを倒れないように、右の小さなこぼしが支えています。イラストレーション、工藤拓司。生活を共に考える窓口、暮らしのサポートステーション、暮らサポ。区では、生活困窮者自立支援法に基づき、杉並区社会福祉協議会が運営する、暮らしのサポートステーションを設置しています。就職、住まい、家計をはじめ、暮らしに悩みを抱えたら、一人で悩まず、まずはご相談ください。家族や周りの方からの相談も受け付けています。詳細は、暮らしのサポートステーションホームページをご覧ください。問い合わせは、暮らしのサポートステーション。電話、3391-1751 へ。暮らしのサポートステーション、暮らサポとは、自立に向けて、生活で様々な不安を抱えている方のための相談支援窓口です。失業後、なかなか仕事が見つからない。家族が引きこもりがちで将来が不安。借金があり、生活が苦しい、など、お困りごとを一緒に考え、解決に向けてサポートしていきます。どんな支援があるの？あなたに合った支援が見つかります。解決方法を専門の相談支援員があなたと一緒に考えます。生活上の課題を整理し、一人一人の状況に合った解決方法を共に考え、必要な支援をします。家計の見直しを行います。家計を収入・支出に分け、優先順位をつけるなど、 家計の状況を整理します。また、法テラス等と連携した債務整理などで、家計の改善を支援します。家賃を補助し、就職活動をサポートします。住居確保給付金制度で、一定期間の家賃を補助し、住居を確保した上で、安心して就職活動ができるよう、就労支援も行います。なお、住居確保給付金制度は要件があります。一人で悩まず、まずはご相談ください。相談支援の流れは？専門の相談支援員が相談者に寄り添いながら、必要に応じ、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。相談無料、秘密厳守。ステップ1。まずは電話で相談してください。専門の相談支援員が対応します。状況によっては自宅に訪問することもできます。ステップ2。あなたの生活の課題を整理します。お聞きした生活状況から課題を整理することが本人が目指す自立に向けた一歩となります。ステップ3。あなただけの支援プランを考えます。相談者の希望を汲み取り、自立に向けた目標や支援内容を考え、あなただけの支援プランを考えます。ステップ4。定期的に支援内容を振り返ります。定期的に今までの活動内容を振り返り、状況に合わせて適宜支援プランを見直していきます。ステップ5。安定した生活に向けてフォローアップ。就職などの目標達成後も、生活が安定するまで一定期間、電話等でフォローアップを行います。再出発の心強い味方です。思い切って相談してみてよかった。クラサポに届いた相談者の声、体験談。ケース1。家賃の支払いもできない急迫した状況でした。男性47歳、一人暮らし。相談時の様子。IT 関連企業に正社員として勤めていましたが、業績が悪化し解雇されました。再就職活動もうまくいかず、カードローンなどの利息で借金が膨らみ、貯金も底をつく状況でした。いよいよ家賃の支払いもできない急迫した状況で、暮らしのサポートステーションに相談しました。支援を開始してからは、まずは住居確保給付金制度を利用して、6ヶ月間就職活動に取り組みました。休職中は落ち込むこともありましたが、相談支援員からのアドバイスのおかげで、気持ちを切り替えることができました。ハローワークの専門相談も紹介してもらい、最終的には十数社目に応募した会社に就職。この間、食料支援団体の紹介を受けたり、法テラスと連携した債務整理や家計表等を用いた家計の内容分析をしたりすることで、無駄な支出を抑えられるようになりました。その結果、滞納していた税金や保険料も計画的に納付することができました。ケース2。娘の引きこもりが続き心配でした。女性50代、娘と二人暮らし。相談時の様子。同居している娘は26歳です。高校から休みがちなことはありましたが、なんとか卒業しました。これまでアルバイトの経験はあったものの、他人とのコミュニケーションが苦手で失敗が続き、すぐに辞めたりするうちに自信を失い、家に引きこもるようになりました。働かないと、ずっと思い詰めているようでした。支援を開始してからは、相談支援員との面接に数回通い、相談をするうちに、娘も、もう一度新入社員のつもりでやり直してみよう、と考えられるようになりました。3ヶ月後には、社会経験を補うために、就労訓練を受け、地域の書店で、 ブックカバーをかける作業を始めました。地域の人と触れ合うことで、徐々に娘も自信を取り戻すことができ、就職活動へと進むことができました。介護施設の契約社員として採用され、今では充実した毎日を過ごしています。生活自立支援窓口、暮らしのサポートステーション。一人で抱え込まず、まずは電話でご相談ください。電話番号は 3391-1751。生活自立支援窓口、暮らしのサポートステーション。天沼 3-19-16、ウェルファーム杉並内。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。祝日、12月29日から5年1月3日を除く。ちょっとした気づきがお互いの安心へつながります。区民の皆さんができること。例えば、いつも家にいるみたいだけど、収入とか大丈夫なのかな？最近元気がなさそう。一人暮らしみたいだけど、ご飯食べられているのかな？日中も見かけなくなって、夜になっても電気がつかない。どうしているのかな？息子が引きこもりで悩んでいるみたい。なんとかしてあげられないかな？ここずっと具合が悪そうで心配。病院に行けているのかな？周りに心配な方がいるときには、暮らサポをご案内ください。暮らサポは、荻窪駅北口、教会通り入り口から徒歩8分です。または、荻窪駅北口からバスで、ウェルファーム杉並下車すぐ。